カネラジ。どうもオレンジです。
テレビドラマ卒業宣言
ポンです。
世の中全部種ショータネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきをしゃべりますということですね。今回のテーマは最近見てるドラマ放談でございます。まあ、毎年ね NHK さんで新春ドラマ放談なんてありますけど、まさしく新春ドラマ放談ですかね。
そんなのと比べたらもうやばいから、もっとあのハードル低く、
まあ
便所の落書き放談ぐらいにしていきましょう。
誰しもに許可されてますから、放談って言葉に、ね、
権利はあるものの話をしてるね、
緩やかにこう放談していければなと思っております。はい、ということで最近、ポンとねオレンジ何見てるっていうのを話していければなと思っているんですが、いよいよね10月期のドラマもちょいちょい始まっていて、まだ出揃っている状態ではないですが、もう見始めたドラマもあると
乱れてる感じが続いてるよね。
乱れてますね。なんかこの時期みたいなのないですからね。全然今夏のドラマとか春に始まる予定だったドラマとかやってるし、
ドラマっていうのを見る習慣がある人がそんなにいるわけじゃないからさ、だから半沢直樹が一番こう形を整えてくれてるけど、それ以外だといつ始まっていつ終わるのかが全然わからないから。
半沢直樹って整えてました？なんか変なタイミングで始まりませんでした？
いやそれはまあ前のさクールの影響が、半沢直樹はいやいやその始まりと終わりがほらものすごくみんなが宣伝してくれるからさ、話題ですとかさ、いつ終わりますと
か、いつ始まるかが分かりやすいってことか。
そうそうそう、だけど他のものはね、あの割と注目作だとしても、なかなかこういつ始まったのとか、ほら、まあ、いろんな都合でね、あの短く終わったりとかも多かったりするんで、だから今ちょっと過渡期ではあるよね、いろいろあの頑張ってる作品もありつつ見づらいっていうのもあるかもしれない。
まあ、撮影のスケジュールとかがね、なかなか組めなかったっていう事情があったりすると思うので、そこら辺が、まあ、ある程度そのコロナ禍における撮影のルールみたいなものが定まってきて、徐々に回復してきている状況ではあるのかな。ただね、最近も未だに、ね、俳優さんがコロナ出ちゃったりとかしちゃってるので、なかなかすぐにね再開するのも難しいみたいな事情はあると思うので、これから先も十分なんかだから何月期とか言ってられないような状況になる気もしますが、あの僕らね、そういう意味でさっき言ったポンさん言った通り、その始まるタイミングがねよく分かんないっていうね初回普通に見逃すみたいなことありますからね。僕もあのテレビジョンのサイトを逐一チェックしていつから始まるかっていうふうにあの見ないと分からないような状況だったりするので、
まだ早いからね、そこら辺なんかね、こう、12話で終わっちゃうからさ、
そうですね、長くても、まあ、10話とか11話とか全然ありますよ。
忙しいですよね。まあまあ、はい、じゃあ、作品の話を。
で、まあ、最近見ているドラマということで、はい、僕は監察員朝顔を見てるんですよね。はい、
これはどういうタイミング、今、再放送っていうか、録画を見てるってことだね。
DVD を借りてきて見てまして、
はい、いきなりルール違反の気がする
けど、シーズン2、まあ今見てるドラマですよ。だからポンさんは古いドラマも全然触れていただいていいんですけれども、全然 OK です、
はい、
シーズン2がこれから11月かな、月9でしかも2クール連続で始まるっていうことで、すごくそういえば俺見てなかったなと思って見始めたんですけど、なんかすごいうまくできてるというか、まあ、まさしくそのアンナチュラルがやったドラマの後の期だったのかな、2019年の期で、まあ、監察医っていう、まあ、亡くなった方、まあ、殺人な事件なのか事故なのかそこら辺も含めて、解き明かすドラマプラスその監察医である主人公の、まあ、複雑な過去の関係、それはまあ東日本大震災と絡んでいるみたいなところの話もあったりとかして、本人がいかにしてその心の傷を癒していくのかっていうプロセスと、そのいろいろな人が亡くなってその、遺族の方に残されたその心のわだかねまりみたいなものを解消していくプロセスみたいなのが重なってるっていうところで、すごくうまくできているドラマだな。僕はアンナチュラルよりむしろこっちの形式の方が好きかもしれないと思うぐらい よくって、まあ、出ている人たちもね、特に、まあ、風間俊介さんの、まあ、監察員の方の、まあ、旦那さんの役で、そこの、結婚に至るまでのプロセスとかも、まあ、ドラマの中でちょいと描かれたりはするんですけど、そこら辺彼自身のキャラクターも、こう何もかもを受け入れようとするんだけど、それがなかなか受け入れようとしてもその心の傷を癒すには至らない、そのどういうふうに、奥さんとの関係性を築いていくか、その周囲の家族との関係性を築いていくかっていうプロセスを見ていくのがすごくよく、そこら辺もあえて描いているドラマだなというふうに思ったりしました。まあアンナチュラルは原作なしで、風津屋佐川はもともとは漫画原作だったというところで、ベースはね阪神淡路大震災を描いていて、で今回は東日本大震災にそれを置き換えて描くっていうところで、まあ、2011年の起きたことから2019年に改めてドラマとして、真正面から東日本大震災を描いたという意味でもすごい作品だなと思ったりしたんです。これポンさんは見たんでしたっけ、観察や佐川
って。これね、いや録画もしたし、なんか見よう見ようと思って一切見てないですね。
あ、本当ですか。今ちょうどね、今の収録日に、フジテレビオンデマンドで、うん、昨日、収録日の前日に、1から6話やって、その後、7から12話をやるっていうのが、うん、オンデマンドじゃないか、1、2、3、1、2ライブかな、うん。それでやってるんですけど、それでまた僕も取りためて、改めて何回か見ようかな、なんてことを思ってたりするんですけどね。
またね、まあ、再放送とか、
ちなみに
やりそうだよね。
うん、そうそう。いや、やると思ったんですけど、今回そのフジテレビのあれでやっちゃったのと、うん、フジテレビオンデマンドで毎週3話ずつぐらい流す、あ、違う、TVer か。TVer で流してるんですよ、今。
うん。
1、2、3話はこの週、3、4、5、6はこの週っていう風に流してるんで、多分再放送を地上波ではやらないんだと思います、あれ。
う
ん、
あ、そうな
んだ。有料で見せようと思ってる。うん。
うん、
なのでまあまあシーズン2が始まる前にもね、ぜひね、DVD は TSUTAYA とかでも借りれると思うので、ぜひぜひ探してみるといいんじゃないかなと思っております。
一、はい、押し、一押しなのかな、
うん、一押しでございます。じゃあ交代に行きましょう、はい、ポンさんいかがでしょう、今見てるドラマ、最近見てるドラマ。
そうですね、いやこれね、まあ、冒頭も言いましたけど、もうちょっとテレビドラマやめようかなと思いまして。
なんか何回か聞いてますよ、俺このコーナーでポンさんのその、
いや、
もう見るの嫌だ。
バイオリズムみたいなのあると思うんですけどね。で、いや、昔はさ、全作品見ようと思って頑張ってたんですけど。
初回とかね。うん、
まあいいや。一応ね、今見てるのはね、
そこの理由みたいなのは話さないですか。
ね、いやいや、まあ、おいおい話すけど、24 Japan と、笑っちゃいけないんだけど、
いいね、あとね、のどかだ、
はい、あとね、ダイバー潜、特殊潜入班っていうやつですね。
ほうほうほうほう、
はい、
う
ん、で、あと、1億円のさようならって NHK のドラマ。
なんか近しい感じしますね、結構事件ものですよね。
いや、全然違うよ、全部。いや、
本当ですね、なんか近しい感じ。
確かに、まあ、事件もね、いや、例えば24ジャパンは要はその、はい、リアルタイムで物語を描くっていうふうなことが多分本来の基本的な視点で、そこに、まあ、物語としては、うんうん、まあ、いくつかの事件が並行して起こってて、まあ、メインは 大統領じゃない、その首相選と、あと、まあ、それをなんかこう止めようとするテロみたいな話だけど、まあ基本はリアルタイムっていうドキドキ感の面白さで、うん、ダイバーっていうのはちょっとこう、
うんうんうん、
なんていうのかな、まあ、主人公がこう、非公式の、なんか警察組織の一員で、まあ、結構むちゃくちゃするんですよ、犯罪するするというか、もう犯罪じゃんみたいなことがするような人で、まあ、そこがまあ似てるっちゃ似てるのかもしれないけど、うんうん、バウアーと、まあ、そういう風なキャラクターの人が、うんうん、まあ、社会の暗部をえぐり取るみたいな、そういう話ですよね。で、1億円のさよならっていうのは、うんうんうん、まあ、一応これは僕のおすすめとしておきたいんですけど、
お、NHK、
まあね、シミュレーションなんです、これ原作小説なんですけど、まあ、うんうん、いろいろあって主人公にの手元に1億円の現金がポロってやってくるんですよ。
うんうん、
でその1億円をどういうふうに使うかとか、まあ、1億円っていうお金を人間が持った時にどういうふうなことを考えるかとか、そういうふうなことを考える、まあ、話なんですね。
うんうんうん、
まあ、だから、まあ、同じっちゃ同じかもしれないけど、まあ、ちょっとあの見た目は全然違う感じではあるんですけど、でその1億円のさよならが面白いのはやっぱりその、まあ、物語の筋というのもあるんだけど、もし自分が1億円というかものを手に入れたらどうしましょうかっていう風なね、これは主人公はあの本当普通のサラリーマンなんですよ。なんか特別ななんか能力がある人とかでは全然なくて、家族のことでいろいろ悩み事があるとか、会社のことでなかなか頭痛いことがあるみたいな、そういう風な人なんですけど、その人の手元に1億円が手に入る。で1億円ってどうやって使ったらいいんだろうなっていうふうなことで、人生で例えば、生活費で考えたら、あ、意外と1億円ってこれぐらいしか生活できないんだなとか、なんかそういうことが分かったりするらしいんですけど、じゃあ、まあ、例えばオレンジさんに1億円今手元に入ったらどうしようかってパッと考えつかないでしょ、きっと。
1億円ね、使い道難しいっすよね。
もちろんまあ遊んで暮らすとかね、いろいろあるのかもしれないですけど、もうこれをリアルに考えると、お金って何なんだろうかとか、生きるって何だろうかみたいなことを考えさせられる話で、なかなか面白いなとは思ってはおりまして、でまあ一応私の一押しということで、1億円のさよならかな、
うん
うん、というところですかね。うん、
俺、はい、どれ1億円のさよならは録画はしてるんですけど、ここを見てなかったので、
うん、
まあ、1億円さよならソースに録画してるのちゃんと見ないとな。なんかあれ、これともう一個なんだっけ、事件もので NHK でやってるのが、その俺は見てないんだな。まあいっか、
江口洋介さんです
かね。うん、あ、それそれそれそれそれそれそれです、はい、めっちゃ声出ちゃった。はい、それですそれです。
まあ、あの1億円のさよならは事件という感じではないです。なんかこう、
だからそう、そっちの感じがしました、うん、タイトルで。
そうだね、
はい、江口のかなと思ったら、はいはい、うん、違った違った、そうだ、うん、ありがとうございます。そうだな、じゃあ僕も言って今のやってるおすすめで言うと、彼女が成仏できない理由という、
うん、
まあ、あの夜ドラというね、NHK の実験で、ある種実験的な枠みたいなところでやってるドラマですけど、
うん、
まあ、とある漫画家にね憧れて日本に来た、まあ、ミャンマー人の 留学生っていうか、まあ、青年が、まあ、そこの引っ越した先のその女に幽霊がいるっていうね、で幽霊との対話を通して、ね、自分自身成長していって、その幽霊っていうのは実はとある人物でみたいなところで、その過去も含めて描かれるようなドラマで、まあ、ミャンマー人で日本に来て、まあ、コンビニとかで働いてるんだけど、そこの労働環境の問題であるとか、周囲からね、外国人差別みたいな問題であるとかっていうところも、まあ、並行して描きつつ、でもそこを本筋にするっていうよりは、その主人公のね、彼自身のが、まあ、漫画家として、まあ、人間としていかにこう成長していくというよりは、どうやってその周囲との関係を、まあ、良くしていくかというところを、まあ、描いているようなドラマだと思うんですけど、そもそもこの、うん、まあ、ある種外国人を主人公にしているドラマって本当に今の日本においては少ないというか、うん、あんまりそれをまあ、昔にね、それこそ前も言ったかな、香取慎吾さんの毒というドラマの中では、まあ、留学生が主人公だったりはしましたけれども、
うん、
あれもう それをまあ当たり前、まあ、今の日本の社会においてはね、いろいろの、あの国の方、出身の国の方がいらっしゃるっていうのは当たり前の状況の中で、そこら辺を描いてない方がむしろ不自然じゃないかっていう、数あるめちゃくちゃその1クールごとにドラマの数はあるけれど、ほとんど日本人が、まあ、主演というか主なキャストであるドラマばかりの中で、改めてこういうものを作る、まあ、森崎ウィンさんというね、主演の方のもう、ハーフかな、ミャンマー、どっか国とのハーフかクォーターからだと思いますけれども、ご自身の背景も含めて、こういうキャスティングしたっていうことが、まあ普通にこういうのが当たり前になればいいなと思いますし、物語としてもその、まあ、漫画を作るプロセスも含めて、なんだろう、 まあ、編集者との関係性とかね、そういうところとか僕は個人的にはまあずっとあの漫画も好きだし、そういう編集者と作家の話みたいなのもすごく好きなので、ぴったり合うところで、そこのストーリーの展開自体を楽しみつつ、背景にあるいろいろ日常における諸問題について目を当てるという意味でも、さすが NHK よくこういうテーマを持ってきたなと思うところではあったりして、しかもまああのうまいですね、脚本とか演出とか含めてすごくスッと入ってくるようなドラマになっていて、あれこの前最終回あれポンさんこれ見てましたっけ？
これ見てないですよね。
あ、見てないんだ。そろそろ確か最終回だった気がするんですけど、うん、そこの最後にまあ実はこういう話というか背景があってねみたいなところが描かれるようなので、そこら辺の伏線の張り方とかもなかなか上手というか、そうだな、あとは幽霊ものっていうのもあんまりでも最近ドラマの中では描いてるのは多く、あ、少なくもないか、まあ、そこそこあるものだと思うんですけど、そこら辺を自然にやってるっていう意味でもまた、なんだろう、新しい、いいチャレンジをしてるんじゃないかなっていう。演劇とかだとね、最近の演劇とかそれこそインディーの邦画とかだと幽霊っていうか、なんか見えざるものみたいなものは当たり前にその画面の中に映るっていうことはすごく多いんですけど、それをまあドラマの中でやるっていうことも珍しいなとは思うので、そこら辺もいいなっていう、 NHK やってくれるなっていう感じがすごく強かったりしますかな、うん、それが個人的に今やってるものではおすすめですかね。あとはまあ配信ものでポンさんも見てると思いますけど、ザ・ボーイズっていうね、まあ、とんでもないドラマですよね、うん、
まあこのアマゾンプライムビデオでさ、まあ、話題の、
はい、オリジナルですよ、
オリジナルドラマとしてやってて、まあ、結構されてて、うん、
はい、
まあ、その海外系のそのドラマファンには、まあ、一部なのかもしれないけど、うん、まあ、やや受けてるような記事は結構多いやつで、僕も結構第1シーズンはそこそこ面白い視点だなと思って見てたんですけど、
うん、はい、まあ、
ちょっと先に僕の感想を言うとね、もう辛くて、うん、見るのが
辛
いですよ。
辛いか。
いや、辛いっていうのはだから悪い意味でね、悪い意味で辛い、うん、あの、うん、つまり
意味つその
いや、つまりさ、うん、なんつうのその、
はい、
あの、イヤミスなんていう言葉があって、その気分的に嫌な感じになるっていうのは、はいはい、僕は全然嫌じゃないんですけど、うん、なんかこう
それすらも快楽になるっていうかね、あるしね、
うん、なんかね、見た目にグロいのとこ結構苦手で、
ああ、はいはいはい、
でそのアマゾンのなんかドラマってね、なんかやたらそこら辺を過剰にする傾向が僕の中ではなんかあるイメージがあって、なんか神父さんがね、なんか激しくなんか暴れるみたいなドラマとかも見たことあるんですけど、あれもなんかむちゃくちゃだったんだけど、
ま
あ、
とにかくね、
なんかこう血を出せばいいとか爆発させればいいみたいな感じがあって、それ嫌なんだよね俺、なんかとにかくそのそういう安易というか、いや、わかります、
人体損壊シーンはなかなかすごいですね、
それはなんかもうだんだん もはやリアルとも思えなくなってきて、なんでそれ入れるのかなって思っちゃうのよね、うんうん、だからそういうのが好きな人がいるのかもしれないんだけど、俺はその
というのはある種の ショック映像でによる引き付けじゃないですか。
まあ、
語話表現とかそのバイオレンス表現とかっていうのをまあリアルにそれをやるっていうことによってある種の集中力を高めるというか、
うん、俺笑いなんだと思うんだよね、きっと、多分もうもはやあれは
笑いなのかな。
いや、そうじゃなかったらもう見てらんないですよ、本当に苦しい、本当になんか
途中ね、そこの
面ですか、なんかこうさ、まあ、これは、うん、途中だからいいと思うけど、そのなんかそのまあ、ボーイズたちがどんどん逃げていくのを追ってくシーンがあって、ある追ってくる、
うん、
まあ、
うん、
生き物がいるんですけど、その生き物を、まあ、殺しちゃうんだけど、もうそのシーンとかひどくてさ、うん、もうなんていうか、いるって感じよ、うん、本当に、まあ、だからね、うん、なんかああいうのとか見てると、そのヒーローとは何なのだろうかとか、そのヒーローのいざこざのなんか細かい顛末とかを、うん、に集中ができないので、あの辛いけどどうなるのかなって頑張って、うん、頑張って よじ登ってる感じで今見てます、
うん 確かに僕もだからああいう表現、語彙表現とか本当に苦手で、最近はホラーとかもなかなか映画館で見なくなってるようなところはあったりするんですけど、それも含めてなんか、ある種ショック療法じゃないですけど、今のねアメリカので起きているような問題、それはもちろん日本にも重なる問題だったりするし、そこら辺をちゃんと真正面から英語こうと、はい、うん、ちょっとじゃあ僕喋
って ますね、ちょっと待って
ください
はいはいはい、
してる、なんかそこら辺の姿勢とかもいいなとは思ったりはするんだけれども、なんて言うんだろうな、そこら辺をまあ、アンチヒーローというかね、ザ・ボーイズっていうのはまさしくヒーローがもともといて、それこそスーパーマンとか、あ、まあ、バットマンはちょっとダークヒーロー寄りのあれがあったりするかもしれないですけど、まあ、既存のアメリカ民ヒーローみたいなものがいて、まあ、それにそれの実情っていうのか、あのリアルにこの場所にいたならば、
はい、
あ、実は裏側ではこんなこと考えてんじゃないか、こんな悪いことしてんじゃないかなみたいなことを、まあ、あぶり出すような作品だったりしますけど、さらにその、アンチヒーローのなんかさらにただ裏側を示してこれこんな悪いことしてんじゃないっていうだけじゃなくって、実はヒーロー側にも、まあ、そうなっていくような事情があるっていうところを解き明かす、まあ、最近ねそれこそ悪役ヴィランの内面みたいなものを描くような作品多かったりしますけど、どちらが正義、どちらが、まあ、互いに正義をね、主張し合うとそれで対立が単々に起きるっていう、自分自身の、まあ、正義との他人の正義との、まあ、ぶつかり合いみたいなものも描かれる作品多かったりしますけど、そこを、まあ、シーズン、まあ、3もこれからね続くっていうことで、まださらに深掘りしていくっていうこと自体が、なかなか他の、なんて言うんだろう、映画では映画とかドラマでは描かれてなかったことだとは思うので、そこをすごくこれからも楽しみにしてますが、ただ僕も見進めるのがなかなか大変だなっていうふうに思っていたりします。まあ、吹き替えもねあったりするんで、助かってはいます。ながら見とかもできたりするんで、目を背けたくなるところを気軽に背けられるっていう意味ではすごく助かったりしますけど、
俺もだって見てる時にさ、クッションを目の前にさ、
うん、
まあ、目の前というかほぼ画面を隠してクッションを見ながら吹き替えの声だけ聞いて楽しんでますけど、うん、失礼いたしました、ちょっと戻ってきましたけど、
いやいやいや、
ありがとうございます、
はい、あとね、まあ、ちょいちょい、はい、まあ、詳しくは話さないですけど、まあ、継続しているものでは名建築で昼食をっていう BS テルトでやっている、まあ、孤独のグルメ枠みたいな、それが名建築版みたいな、まあ、ドラマであるとか、新しくテレ東で始まったあの子の夢を見たんです、山里亮太さんのね、原作の妄想小説を現実のその、女優さんたちを起用して描いたドラマで、これなんか結構スタッフの方が僕の好きな映画の女性の監督とか結構多いのかな、かったりするので、そこら辺も含めて映像がどうなってくるのかっていうのは楽しみだったりします。あとはだから私をメイクするっていうね、劇団メス猫さんとい まあ、同人誌とか作っていたユニットの方たちの原作の作品、まあ、ドキュメンタリーという、まあ、小説ではあるんだけれども、ドキュメンタリー性の高い、まあ、それぞれの女性たちがどうして、自分自身がメイクするのかっていうところを、まあ、描いたもののドラマ化だったりします。そこら辺は、継続してというか見始めて、ちょっとこれからどうなる、ちょっと個人的にはなんか脚本とか演出のところでなんか悪いテレ東の感じだなっていうので あんまり好きには慣れてないんですが、これからの展開を楽しみにしていたりはします。あとは最近始まったのでは、西尾九時の枠の危険なヴィーナス、妻夫木聡さん主演の東野圭吾さん原作です。まあ、とある事件があって、それの裏側にはどういうことがあるのかっていう、まあ、よくある、まあ、ミステリー調ではあるんですが、家庭内のね、いろいろなドロドロが描かれるようなので、そこら辺も楽しみだなと思ってますし、35歳の少女というね、柴咲コウさん主演の、NHK のドラマ、これは、とある事故があって25年ぐらいかな、意識不明の状態に陥って、まあ、25年ぶりに、まあ、起きた、蘇った少女がその当時との違いであるとか家族の変化みたいなもの、周囲の変化っていうところとどう向き合っていくのかっていうものを、まあ、湯川和彦さんね、まあ、最近その1話ごとでそのなんか構成を変えてって、そのなんて言うんだろう、 いろいろな現代における問題を描いているような作品を作っている方ですけど、その方が今回こういう35歳の少女という設定でそういう現代批評みたいなものをどう描いていくのかっていうところはちょっと楽しみだったりします。ポンさん、なんか楽しみにしているドラマとかあります？今期待しているドラマ。
当然初めてこれは記憶操作2でしょう。新宿東小事件ファイル。当然ね。
そうですね、
当然ですよ。
記憶操作、
いやだってほらね、風間くんの話が出たからおかしいなと。風間くんの対抗策は記憶操作であると私はね言っておきたいわけですからこれはちょっといや髪型とかいろいろありますよ。髪型のつなぎとかね、非常にご苦労されてるなってすごく思うんですけども、うん、まあ、ぜひ記憶操作も頑張っていただきたいという。
北尾さんね、
はいはい、あとねちょっとまあ少しだけ余談ですけど、うん、例えばその先ほどの、なんだっけ、メイクの話、
はいはいはい、
だから私はメイクするに出ていらっしゃる、はい、志田沙羅さんっていう女優さん、
はいはいはい、僕も演劇で見たことありますわ、はい、
あと1億円のさよならっていうドラマには白鳥たまきっていう子役の女の子が出てたりとか。
あれ出てますよね、僕の方の彼女が成仏できない理由にも出てますよね、確かね。
あ、そうかな、出てるのか。なんかね、なかなか最近ちょっと時々目につく女の子で、うん、あ、面白いなとか。あと一億のさよならかな、森田美里さんっていうあれです、全裸監督出てた女性とかも出てて、はい、僕全裸監督全く見てないんですけど、うん、森田さんはすごく良かった。うん、なんかこの1億のさよならでは、うんうん、
見てああそっちのドラマでね、全裸監督じゃない方ですごく良かったんですね、
うん、だから全裸、うんうん、とか全然わかんないけど、あ、この人が評価される理由というのはこのドラマを見てるとすごくわかるんですけど、うんうん、まあ安田なるみの昔の若い頃の、うん、登場人物なんですけど、なんかねこういうふうに、うんうん、役者さんが育つタイミングというふうな気もするんです。なんか若い新しい人がいっぱい出てるようなドラマも多いので、だからそういうふうな見方をするというのもいいかなというふうにもちょっと思ったりもしますね、
うんうん、安田成美といえば、鈴木保奈美もすごいですよ。35歳の少女の、あ、ぜひぜひ、かなり老けメイクをして、かなり ご高齢になられたって設定のものなんですけど、はい、表情の演技とかものすごいです、はい、すごい怖いです、うん、そう、まあ、なんで、まあ、トンネルのね奥さんってことで今思いましたけど、はい、ということで、
はい、
はい、まさしく砲弾でしたね、はい、今回ですね、週刊ドラマ語りでは最近見てるドラマ砲弾ということでお送りしました。ぜひね、まあ、これから先もまた新しく始まっていくドラマありますので、また改めてそこら辺の手揃ったタイミングでもちょっとお話できればななんてことを思っていたりします。はい、ということで、お送りしました。お相手はオレンジと、
まあ、結局ウルトラセブンが一番面白いんじゃないかなって思ったりしてます、ポンでした。
タネラジ、また。